大阪の片隅にある小さな酒場、夜な夜な常連客が下水話で盛り上がる。その名はスナックサミー。
いらっしゃいませ、スナックサミーへようこそ。ビョンホンかっこええわ。
ビョンホンかっこいいですか。だけどなんかね、さっき、まあ、ママもそういうこと言うんですけどね、
うん、
なんか最近まあよう言いますけど、やっぱ韓流ブームってありますよね、うんうんうん、なんかすごく言ってでね、なんかまあ韓流ブームとか言って、まあいろいろ言うのはまあ東方神起とかなんかは言いますけどね、うんうんうん、まあなんかね、一つね、こういう今の日本の女性っていうのはなんか韓国男性に今ぞっこんだというな、ね、話らしいんですよ、
うん、
でね、これね、これちょっとまあ記事を見つけたんですよね。これちょっとね、
あの記事
いやじゃないです
ね、ニケウマ、
ニケウマじゃないです
。あ、ちゃうの、
ニュースポストセブンでね、
新しいニュースポ
スト、ニュースポ、ニュースポ、
ニュースポね、
新しい
ニュースポ、
そうそうそう、これね、ちょっとね、実はあのネットでもかなりね、ちょっと話題になった、うんうん、あの話なんですよ、
うんうん、
まあ、あるコラムなんですが、インタビュー記事ですけどね、
はいはいはい、
これどういう方のね、インタビュー記事かと言いますと、うんうん、まあここに書いてることをそのまま呼びますけど、分筆家で女性用アダルトグッズショップ、はい、ラブピースクラブ代表の北原みのりさんが
みのりさん
の女の本音について、まあ、なぜ日本の女の子は韓国男性にぞっこんなのかということなんですけどね、ズバリ簡単に言いますと、エロなんですね、エロらしいんですね、
まあ、今なんかそういますもんね、あの、うん、ほら、あの服破るアピールする、何です、ビーストでしたっけ、
あ、
いますよね、野獣系
アーティスト、ね、だからそう、さっきおっしゃったように日本であるそういうのなくで、あ、韓国ではすごくそういうのが多いんですよね、
うんうん、
で、北原さんがおっしゃるようにね、
うん、
韓国男性はですね、エロいんですよって、男ってこんなに
セクシー
な、そうそうそうそう、うんうん、で、要はあの日本男性に比べてずっとエロいと、うん、とにかくセックスアピールが強烈だと、
あ、
うん、まあ、いうことなんです、まあ、
日本は装飾性って言われてるじゃ
ない、うん、そうそうそう、どうなんです、まあ、要はこの記事、まあ、いろいろ書いてるんですが、要はまあ単純にもうエロ、あの韓国男性はエロって
ということは、日本の女性はサミーママを含めて、
うん、
エロを求めてるわけ、
そう、
あ、
でこう北原さんは言ってるんですね。だから日本の男性はまあおっしゃったように装飾系とかね、ちょっとまあ汗の匂いがしない、でも韓国はもう野獣系で、もうまさしくエロで、
フェロモン出しまくり、
そうそうそう、なんかすごい面白い方、ここは書いてますよ、日本人の歌手に感じたことがないような下半身が熱くなるものを感じたんです
北原さん大丈夫、
暴走しない、そうそうそう、北原さん、これ僕は勝手に考えちゃうわけじゃん、
ぜひあのゲス来てほしいよね、お店に、
そうそうそう、もう韓国の東方神起とかそういうのが来たらもうなんかみんなジュンってね、こう股間を押さえるのが、いやだって僕じゃないで、北原さんがそう言って
る、その人の主観じゃ
ないそうそうそう、だからね、それに回世の日本の女性に聞いてみたいんですよ、そうなんですか、エロいんですか、
いや多分よう分からんけど、うん、韓国の人ってみんな身長高いよね、俳優さんとか歌手の方って、
まあ、
多分身長制限があんねん、うん、
はあ、
で、がたいがいいっていうのもあるし、あと徴兵制度があるっていうのがあって、やっぱちょっとある程度マッチョ、
マッチョですよね、
がお約束されるっていうのがあるから、あとそのエロはあんまりかん、まあセクシーな人はセクシーやとは思うけど、うん、なんていうんやろ、あの優しいんじゃないかな、
あのここにもまあちょっとその理由も書いてるんですね、うん、あの韓国っていうのは男尊女子がちょっと日本よりもちょっと男の方が強いんですね、だからなんか韓国の男性は男は女を守るとかね、
うん、
女の上に立つっていうね、だからそれがいい意味に働いて、
うん、
より男っぽい、
うん、
で、
うん、
日本はだいぶ男女同病、
ね、
平等やって言ってるでしょ、うん、ほんで女やっぱりあんまり女性が前に立って男性が引くというような感じで、やっぱ韓国はまあそれが逆にまあ 男性優位やから男らしいとかね、
うん、
日本に昔あった大和、ね、男子か、うんうん、そういうのが未だにあるとやっぱそういうのがあるんじゃないかと思うんですね。でもねこの韓流ブームってやっぱりそういう意味においてねやっぱりそういう女性が韓国人の男性に求めるっていうのが多いかなって、うんうん、例えばねあのカラーとかね女性アイドルっていうのはね、うんうん、それほどでもないんかなと思うんですよ結局、まあ、あの結局韓流ブームっていうのは結局そういうその男性、
うんうんうん、
女性日本の女性が韓国に求めているものと、
うんうん、
あのカラーとかね、うん、あのねは確かにねカラーすごく可愛いしセクシー
もあるよね、
あるんですよね。あれはあくまでもカラーじゃないですか、
うんうん、
世の韓国女性は全員カラーじゃないですね、わかるでしょ、うんうんうんうん、ね。でもこの記事を読むと、
うん
ま、そういう、ね、韓国のイケメンスターあるよね、うんうんうん、軍則くんとかなんかいますやん、うんうん、あれ見て韓国の男性ってみんなあれやと思うんですか。
いやあんなんじゃないもん、うん、街歩いてんの。
そうですよね、うん、だからこういうのを見て思うんですけどね、
うん、
なんか結局そういうなんか韓流ってほんまになんでこんなにあれなんかな、やっぱエロなんかなと思うんですけど。
エロじゃないやろ。
なんかその別に韓国の K-POP だからとか、うん、韓流スターだからとか言って好きなわけでもないし、
うん、
耳にする機会や目にする機会があるわけやから、うん、多いメディアに出るのが多いっていうのは、まあ、まずあるとも思うし、
うん、
あと別にフランス映画は流行らないでしょあんまり、
あ
なんていうのちょっと分かりにくかったりするっていうのがあるけど、うんまあね、ただ韓国の映画とかっていう映画っていうかドラマかな、
うん、
ドラマはすごい分かりやすい。
そうね、
だから、うん、あのおばさま方のハートをキャッチできるんだと思うし、別にみんながみんなこう韓国やから見ないとか見るとかってそういう枠組みでは見てないようには思うけど、
うんうん、
だからブームって言ったらヨン様とかそこら辺から、
あれね、あの韓流ブームって始まったおそらくね、これまあ僕の考えなんですが、ね、うん、シュリっていう映画
だったから、うんうんうんうん、
ね、あの今からもう結構前で13、2、3年
近く、
ね、10年近いですね、あれ冬ソナの前なんですけどね、
うんうんうん、
あれがすごいそのなんかね、あの北朝鮮のね、
うんうん、
スパイと、あの北朝鮮の美人スパイと、
うん、
韓国の諜報機関の人とのそのやり取りやけどね、あれ結構ね、うん、アクション映画やけどね、結構恋愛的な要素がすごい強かったよね、だからあれがすごいきっかけになったんだなとは僕も思うんだけどね、うんうん、だからそうね、韓国のあれそんな、なんか北原美乃さんのはこれそうなんかな、日本の女の子はみんな韓国
エロ目線ではないよな、
まあ、うん、そういう部分もあるのかもしれんけど、うん、いわゆる日本の男性にない魅力を韓国のまあ韓流スターなり、
うん、
あの歌手の人が持ってんじゃないの、
ね、うん、もう一つ思うのはね、日本のねイケメンですよ、
うんうん、
日本のイケメンちょっと 安売りしすぎかなと思うよ思いません。
いいやん、イケメンやから安売りしてくれた。
いや、じゃあね、
どんどん。
だから違うんですよ。だから、何ですか、怪物くんとか、いろいろやってるでしょ。
ディ
ス。そうですよ。
ディスったぞ、
うん、怪物くん。まあ、正直言いますよ、怪物くんとかね。まあ、いや、一部の人は面白いよっていう人もいます
けど、ね。面白いかもしれないよね。うん、まあ、見てないよ、ちょっと、
ね。韓流スター、僕からも男性から僕も見てもね、韓流、やっぱり、チャン・グンスクとかね。
うん、グンちゃんね。
グンちゃんとかは、もう、やっぱかっこいい映画しかやらないじゃないですか、う
ん、あ、
まあ、コメディーと言っても
結構、ね、まあ、イケメンのね、うん、役どころやしね、
日本のやつはなんかほんまね、こっち行けとかなんか、
ね、それはジャニーズ限定やろ
まあ、ね、
自主化、
でもね、ジャニーズって言ったら日本のねイケメン市場今まで独占してきたんですよ、
そうやな、
ん、99%、うん、それが崩れていってるんですね、 日本の
イケメン。あ、そうなんだ。
そうね。それそういうなんで僕はそんなことするの、当然日本のイケメンも、うんうん、まあ日本のイケメン俳優かな、
うんうんうん、
ちょっと安売りしすぎやなと思
って。ああ、うん、そういう意味だ
とかね。
いや、でもあれでしょ、狙ってる層がちゃうでしょ。ジャニーズが狙ってる層と、うんうん、
20代10代でしょ、
うん、でそうですね、
子供、
そうそう、
いや、うん、ほんま10代
ティーンエイジャー、
うん、その辺でしょ、ジャニーズが狙ってるところってね。
まあ、まあ、チャン・グンソクとかの辺はやっぱりちょっと20代後半から30代40代ってことじゃないのかな。
トキオとか、
ね、トキオはまたもう別格なんじゃないかな。
だからその辺でちょっとエロ出てくるかな、
うん、トキオにエロ。
いやいや、その韓国の
ターゲット
のところがね、そうそう、年齢的にそういうじゃないですか。
ああ、だからそういう役どころにもなるし、うん、っていうことかな、
じゃないんですかね、
うん
うん。
逆に言ったらその今の10代とかの子が、うん、あの韓国ドラマってやたら長いじゃん。
長い、
20話とかさ、
違うって60話とか
あるでしょ、うん、まあ、あれ週2回放送してるからね、
うん、
そういうの見れるかっていうと見れないでしょ、う
ん、やっぱ見んねんっておばちゃん見んねん。
だって若い子、
あ、若い、
高校生とかがね、うん、そうするとやっぱり見る対象って言ったらやっぱ30代40代私服装、
うん、
そうなるとやっぱりどうしてもやっぱりこうエロ目線、うん、っていうのは、うん、はあり得るのかもしれない、ね、
つまりやっぱり韓流スターが、ちょうどその20代30代以上の人をうまく取り込んだ、
取り込んだ、そうそう、
あ、なるほど、ね、
だからちょうどだからその世代の女性が求めるもののちょうど俳優さんなり歌手が日本にいなかったってことじゃない
ですか、うんうん、そう
そうです、穴が開いてた
ってこと、そう、ニッチな部分だったんだけど、
ね、
そこにドンピシャーこうポーンと入り込んだんですよ。
でも博士はもっとジャニーズ頑張れよっていう思いもあるってこと、
まあ、あの要は日本のイケメンを、うん、もうなんかちょっとバラエティに行き過ぎてんじゃないかな、
ちょっと3枚目路線に行き過ぎなんじゃないかって。
しゃあないよな、バレーボールを棒持って応援するぐらいだよな。
そうそうそう、だから日本のアイドルのイケメンたちももっとなんかやっぱ硬派なことをやっていってね、やっぱりまあセクシーな感じも出していったりね。
そうやな、
うん、
でも今度ジャニーズでもセクシー系の子が出るんでしょ、なんかなんとかなんとか
何やキスマイ、
あ、そうそうそう、
キスマイですか、ああ、
でも10代ね、あの子ら、
え、じゃあそんな感
じ、セクシーゾーンじゃないですかね、
うん、あ、セクシーゾーン、
ローズを毎回持ってくる子で
しょ、素敵やん、ホストみたいな、
今までのようなちょっと
なんか顔面偏差値が高いっての売りなんですよね、
かっこいい、上げたよね顔面偏差値、
うん、そのセクシーローズは毎回あの顔らしいですからね、
うん、
毎回だ、造花じゃないですよ、本物のバラなんですよセクシーローズは、
さすがやな、
うん、
でもさ、韓流ドラマとか韓流の人って本当に売れてんの？
まあ、そこはな、
本当に売れてんの？
売れてるって。
意外にそれほど売れてないんちゃうか思ってんだけどな。
え、本国ではっていうこと？
日本国内でも。
でまあそれこそニッチなんでしょ？
やっぱニッチなのかな。
ニッチなんでしょうね。
ニッチって何？
いや、狭いとこ、狭いとこ。
隙間産業。
隙間産業。なんかこう全員に、うん、ちっちゃい子かおばちゃんまでじゃなくて、ほんまおばちゃん限定とかね。
あ、
やっぱそうだ
よね。でも隙間狙っていくっていうのはこのご時世正解だと思う、
ね、そうだよね、
うん、ある意味正解やと思う、
うん、そうだよね、うん、なかなかそういう意味でやっぱりこれからの時代は何やろ、結局やっぱりエロやっていうことですね、
結局エロ
エロエロエロこそやっぱりね、
博士の考えからすると、うん、韓流ブームイコールエロがある、
そうそう、いやこれは北原みのりさんがそう言って
る、あ、みのちゃんが言ってるわけね、
もう私は股間が濡れ濡れですよ、
本当そんなことかね、
そうやろ、
そうやろ、
生理が来るようになった、睡眠薬を飲まなくても眠るようになった
ごめんごめん、それ単にさ更年期障害じゃないの
か、みのちゃん
それ更年期障害
みのちゃん違うよ、
みのちゃんまさしくそのニッチのエリアなんです
よ、そう
です
よ、
そうやな、ニッチ世代やねん、
ニッチ世代ですね、
うんうん、
そうかもね、なんか、うん、なんか、いや、でもすごいね、まあ、嵐が好きなんですっていう人は、息子もええやと。
息子？
要は、嵐の場合はまたあれやという感じなん
だ、子供、子供だってこと？
うん、
そういう意味かな、
まだまだセクシーさが足りないわよってこと
だ、まだまだガキだよ、
そうやね。やっぱりもうこれからエロやから、まあ僕もね、これからエロな京橋博士です。だからもうエロエロになってね、筋肉ムキムキになって、もう韓流スターみたいになってサミーママをベッドに誘い込むっていうのはどうでしょうか、
キムチと一緒につけたろうか、
すいませんでした。